よろしいでしょうか。定刻になりましたので、後半の iPhone 講習会の方を、始めさせていただきます。引き続き、宮津先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。後半はですね、まあ、音声でここまで使えますよってことを中心に、iPhone の話をしていきたいと思うんですが、ちょっと前半、もし出られていなかった方はいきなり何の話だって感じだと思って、前半いらっしゃらなかったという方ってどのぐらいいらっしゃるのか。あ、結構いらっしゃるんですね。はい、わかりました。じゃあまず自己紹介から始めますけど、僕は、眼科医で、今は産業医っていう仕事で企業ドクターをしている三宅と申します。で、僕自身ですね、今、東京医科大学っていうところと、あと神戸の理化学研究所の横にある、まあ、仙台医療センター病院っていうところで眼科医をやっていて、そこでですね、高橋正代先生、IPS の再生医療の高橋先生と一緒に外来をやっています。で、まあ、IPS の治療で、まあ、治った方というか、IPS の治療を考えている方だとかに、それまで、IPS の治療まだ一般に広がってませんので、見えない状態でも生活できるようにということで、僕の方の外来では、こういう iPhone だとか iPad っていうのを使った、生活ケアをしていて、見えなくてもここまでできますよってことを紹介する情報ケア外来っていうのをやっています。でそんな中で、今日前半でですね、iPad っていう、まあ、こういう板みたいなものですね、タブレット端末って言われるもので、目が悪い人、特に弱視の方でもここまで拡大すれば見えるんですよみたいな話をちょっと前半でやってみました。なので前半の1時間は主に弱視の方が拡大したら見えるっていう人に、こういう iPad がなんで便利なのかって話をしてきたんですが、後半は今からですね、もう見るっていうよりもむしろ喋るだけでとか聞くだけで、情報がどこまで取れるのかっていうことを知りたいっていう人のためのこの iPhone、 スマートフォンの iPhone の話をしていきたいと思います。で、今日ですね、お話を聞くにあたって前半でも同じことをやりましたけど、全く iPhone とか iPad って何か知らないっていう方もいると思いますので、触ったことがないし見たこともないっていう人がもしこの中にいらっしゃったら、僕の話聞いていく上でですね、その模型があった方が分かりやすいと思いますので、全く見えない人でも触れば分かるっていう iPhone を持ってきました、作ってきましたので、もしそれがあった方が話が分かりやすいなっていう方がいれば、ちょっと手を挙げておいていただけるとお配りします。はい。この模型ですね、僕が手作りで作ってるものなので、 あまりグイグイ押すと壊れちゃうんでだんだん数が減ってくるので、皆さん持って帰らないようにしてください。これ持って帰っても何も使いませんから、模型、ただの模型ですので、ちょっとそれをよろしくお願いします。で、ちょっと模型を持ってない人も含めてですね、まず iPhone ってどういう形なのっていうところをちょっと紹介しますので、模型を持っている方は模型見ながら話してます。この模型ですね、こういう、iPhone を模した形になっていまして、細長、縦長に持っていただくと、表面と言われるのがこうツルツルしてる面で、裏面がザラザラしてる面になります。さっきと同じです。ザラザラしてる面が裏側だと思ってください。模型持ってる方はぜひ触りながらちょっと聞いてくださいね。でザラザラしてるところの面の角のところに、丸いシールが貼ってあると思うんですね。これが、カメラになります。背面カメラで、このカメラが特に、全盲に近い方だとものすごく大事です。このカメラでいろんなものを見てもらうんですね。皆さんの目の代わりになるものなので、このカメラがどこについてどっち向いてるのかっていうのはすごく大事なんで、あ、ここにカメラ、目の代わりになる、目になるものがあるんだなっていうのをちょっとまず理解していただきたいですね。で、ぜひそのカメラがですね、自分の体から遠い方に縦長になるようにちょっと持っていただいて、で、上側ってことですね。上側にカメラが来るようにちょっと縦長で持ってください。そうですね、そうですね。はい。で、 その状態で、表裏をひっくり返すと、ツルツルしてる面が出てくると思うんですけど、そちらが表側になります。表側の面ですね、ツルツルしてるなところが液晶画面っていって、そこの中に指が触っていると常にこの iPhone は認識してくれます。指が触ってるっていうので、ここに指を当てて横にこすったり縦にこすったり、指をポンポンって2回タップって言うんですよ、押したりして、まあ、操作していくものなんですが、このツルツルしてる範囲はどこでもいいから操作ができるんだなっていうのをちょっと知ってほしいですね。でかつ、上の方に6個ぐらいなんか四角いのが貼られてると思うんですけど、これが、アプリケーションって言ってプログラム1個ずつになるんですね。このそれぞれのプログラムが、皆さんにとって の, そのニーズになります。目的ですね。例えばラジオになったりだとか、デイジーの電子図書になったりだとか、それから何ですかね、方位自身コンパスね、になったりだとか、地図ナビになったりだとかっていう、まあ、そういう目的が一個ずつボタンとしてあるんだなっていうのをちょっと認識してほしいですね。で、見える人であればもちろんこのボタンを一個ずつ押すとそれがラジオになったり、するっていう感じなんですけど、まあ、見えない人がどうやってこれを見ていくのかっていう話をちょっと後で説明しますけど、基本はこの縦長に持った時に横4列で並んでるんだなっていうのをちょっと知っておいてほしいですね。で、液晶画面の一番手前側に、液晶画面の外側に丸いボタンがおへそみたいについてると思うんですが、これがホームボタンっていうボタンになって、このボタンがすごく大事です。で、何に使うのかこれから見せながら紹介しますけど、このホームボタンっていうのがあるおかげで、触れるボタンとしてあることで、目が悪い人でも使えるっていうのがあるので、ホームボタンっていうのがこのおへそみたいなところにあるんだなっていうのを覚えてください。なので今日、覚えてほしいのがとは2つだけで、カメラが背中側についてますよってことと、前側にはホームボタンというボタンがあるんだなって、ちょっとここまでまず理解していただけると、それ以上のことは大丈夫です。で、ちょっと待ってくださいね。で、ここから先はちょっと僕の実際の iPhone を映しながら紹介しますが、僕の iPhone はもうちょっとアプリが入りすぎてですね、もう横4列の縦1、2、3、4、5、6、6列の、主力24個、7列28個入ってて、ちょっとすごく仰々しくなってますが、皆さんが実際に、全盲の方で使われる方でこんなにいっぱい入れないですね。普通やりたいことってかなり限られてると思うんで、必要なものをいくつか並べてもう位置で覚えちゃうっていうのも手ですね。よく使うものは左上に置いておこうとか、これ順番も並び替えることができます。で、今の僕この iPhone はですね、これ今見える人用になってるんで、見えないと操作ができないんですが、これを見えない人でも使えるボイスオーバーっていうシステムに今から変えます。で、電波がつながっているところであれば一瞬でこれを全盲モードに変えることができます。で、その変える方法が、先ほどのホームボタン、おへそみたいなボタンを長く押していると、この iPhone が何ですかって聞いてくるんですね。で、それに対してお願いすることで、この iPhone をまず全盲モードにちょっと変えてみます。ボイスオーバーオン。
はい、ボイスオーバーオンにしました。
はい、これで、僕の iPhone が全盲モードに変わりました。そうすると、
記録にはダブルタップします。使用可能な
アクション。喋るようになったんですね。で、アイコンが並んでいるところを指で触っていくと、例えば、一番上は端っこからマネーリーダー、コンパス、天気って並んでるんですが、指で触ってみると
マネーリーダー、コンパス、天気、コンパス、マネーリーダー、コンパス
という形で、
記録にはダブルタップします。
指の下に使用可能なアクション何があるのかは指で触ればまず読んでくれます。これがボイスオーバーのまず基本的な考え方で、まず画面に何が映ってるのかなっていうのを指で触ってイメージを作るんですね。で、マネーリーダー、
コンパス、天気。
マネーリーダー、コンパス、天気っていうのが
ダブルタップします。
ちょっと複雑なんです。
可能なアクション
3つだけで考えますけど、左上から天気、コンパス、マネーリーダーって並んでるんだと。
使用可能なアクション。
そしたらですね、あとは、その位置を覚えてて指で選ぶんじゃなくてですね、マネーリーダーの横はコンパスだったな、コンパスの横は天気だったなっていうイメージがついていれば、実際にこの見えてる人には分かると思うんですけど、枠が出てるんですね。今最後に触ったものに、今これを触りましたよって枠が出てます。
マネリーダーコンパス、
例えばコンパスだったら
開くにはダブルタップします。使用可能なアクション、
コンパスに枠が出てます。でこの状態でコンパスの右隣はマネーリーダー、左隣は天気なんで、右に1回指でこすると
マネーリーダー、
マネーリーダーミートします。
開くにはダブルタップします。
左に1回こすると
コンパス
に戻る。でもう1回右から左にこすると
天気、
天気に。
開くにはダブルタップします。
こういうふうに左右にこすることで次へ次へ次へ戻る戻るっていうふうに動いていくんですね。なので操作方法は簡単で 2種類だけです。指で触ってまず何が書いてあるのかを見て覚えて、であとは当たりをつけてその左右を
前後に当たるくをコンパス、
指で
マネリーダーコンパス天気
という形で移動して
開くにはダブルタップします。
最後に読み上げたものを天気であれば最後に天気って言ってるんで、開くにはダブルタップしますって言ってますので、画面を2回どこでもいいので2回トントンってタップすると
天気、
これで天気が起動します。
快晴17度、日曜日晴れ、最高気温18、最低気温11。
はい、これで天気が今起動したんですね。こういう形で、アプリケーションを移動したりとか起動したりするっていうのができるっていうのは基本操作なんですが、まあ、こんな難しいことをやらなくてもですね、天気が起動したいなと思ったら天気をって名前さえ覚えていれば
天気、開くにはダブルタップします。使用可能なアクション、は
い、この最初の画面ホーム画面っていうんですが、この画面で先ほどのホームボタンを長く押すと Siri っていうその何ですかって聞いてくる人が出てくるので、その人に頼めばやってくれるんですね。例えば天気の横にコンパスっていうのがあったので、コンパスをじゃあ起動したいと思えば、
アップスイッチャー天気、アップスイッチャー天気、
コンパスを起動、
305、
これで
306度北西。
これで僕の iPhone がコンパスが今表示されています。で iPhone が縦長の棒だと考えた時に、iPhone の先っぽの方、カメラがある方がですね向いてる方角を音声で教えてくれます。なので僕ずっと今 iPhone 持ったまま回転していますね。
295度北西、251度西。
こっちが西みたいですね。じゃあちょっと反対に見てみます。
262度西、74度東、
こっちが東みたいですね。こういう形で例えばコンパス、音声のコンパスになりました。
308度、
なので、方角が知りたければコンパスっていうのをただ起動していって、あとは体を回してるだけで終わりなんです、ね、こういうシンプルなアプリはもう操作がいりません。起動した瞬間に終わりなんです。他にもライトディテクターを起動、これはですねちょっと明るいライトの方に向けます。音が低くなりました。明るい方に向けると高くて暗いと低い、まあ、観光機ですね。光を音に変えてくれるアプリです。でこのアプリを、まあ、持っていればですね、一人で部屋の電気をつけたり消したりってことをしたりだとか、例えば電化製品の主電源がですね入ってるのか入ってないのかよくわからないという時に、まあ、液晶画面にこのカメラである自分の目を当てながら主電源をずっと押してるとピーってあった音が明るく、あ、音が高くなったらですね、あ、今液晶画面についたんだなってことが分かるとかっていうような使い方もあります。なので一人だと光がないと分からんっていうことに対してはこのライトディテクターっていう例えばアプリをしていると
明るさが一人で認識できるようになったりっていうのがあるんですね。その他にもすごくシンプルなアプリがいくつもあってですね、例えばマネーリーダー、
マネーリーダーを起動、
マネーリーダーは通貨のスキャンが可能な状態です。
はい、今机の上にお札があります。ちょっと見せてみますね。
1000円、5000円、1000円、5000円、1000円。
はい、ちょっと今日海外のお札忘れてきちゃったんで、これ1ドルとかでも読みます。なので例えば海外旅行に行った時もですね、お札をどんどん読んでくれるので、マネーリーダーを1個入れておけばお札が見えないっていう困るってことはないってことですね。コインは読めないんですけど、紙幣であれば読めます。で、これボタンも何にもついてないんで、起動したらただカメラをお札に向けるだけ。
1000円、5000円、5000円、5000円、1000円。
はい、これで紙幣が識別できます。こういうですね、識別アプリっていうのが非常に多くありまして、例えばこのレコグナイザーっていうアプリ、まあ、さらにすごくてですね、さまざまなものを覚えさせることができるんですね。先ほど皆さんにお配りしたこの僕の模型、これ僕は手作りで作ったものなんで、別にアマゾンじゃ売ってませんし、どこにも売ってないんですけど、ちょっとこれを形と何ていうかちょっと聞いてみますね。
画像撮影ボタン、
手作りで作った触れ
る iPhone 模型。簡単に聞いてみます。今の僕の声ですけど、覚えさせたんですね。さっき休憩時間にこれと覚えさせたんですけど、
触れる iPhone 模型
っていうふうに覚えてくれたりだとか、例えば僕の名刺をかざすと、
三宅先生の名刺。
まあこういうふうに読んでくれたりですね。まあこれはあれですよ、覚えさせてくれたんですね、本当に一回。なので。皆さんが例えば家にあるメイク水とかですね、あと、まあ、醤油だとか、まあ、シャンプーリンスですかね、なんかちょっと形が似てるんだけどちょっと区別がよく分かんないってことは、一個ずつ写真に撮って、で、まあ、自分でやらなくてもですね、誰かにやってもらって、これは醤油です、これは、1日2回の目薬ですとか、これは夜だけの目薬ですとか覚えさせておけばですね、あとはこのアプリを起動してこれかざしていれば、その目薬が 何々薬ですよって名前を読んでくれるのではなくて、1日2回の目薬ですよとかっていう、その一番聞きたい情報にすぐたどり着けるし、何回でも取り直しができるので、1日2回だった目薬が1回になったらもう1回取り直せばいいんですね、写真を。っていう形で、覚えさせていくっていうことができます。なので目の悪い方、特に全盲の方が使われている一番簡単なアプリっていうのは、結構こういうシンプルなやつが多いんですね。で、かざしてるだけで何かをしてくれるみたいなやつがあります。あとアイオムベイっていうアプリがあ
ります。
これね、
ボイスオーバー機能、カメラ、カメラ、
で僕の名刺とかをかざしていると、
のりの締め79170545506 4H2 ダイヤカット0021710954201。
読んでくれます。なので、もうちょっと文章です。
マイナーイメージ、寝起きになっている状態からを見しますと、1、2秒押し込みます。右図のようなロック画面が表示されます。右図のようなロック画面が表示されます。人は1箱171116。
こういう感じで、このアイオンベイのオート読み上げっていう機能でも、
開くにはダブルタップします。
送られてきたハガキとかをですね、ガーサしてずっと待ってると、ブーブーブーブーって感じでなんか順番に読んでいてくれます。なので、まあ、ざっくり何のハガキなのかとかはですね、このアイオンベイを起動っていうことさえできれば、まあ、できるっていうものもあるんですね。なので、まあ、アプリケーションがそのニーズに合わせてですね、例えば色が見にくいんであれば、
アップを並べ替え、
色を認識してくれるものもあるので、
設定ボタン灰色白色大大色黄色大大色緑色赤色
こういう感じで、色を読んでくれるア
プリとかもあります
。これはカラーペンって言うんですが、
ダブルタップします。
まあこういうですね、方角だとか、おたつだとか、あとは色とかですね、明るさみたいなシンプルなものであれば、こういうふうにボタンとして配置しておくことで、それを声で起動して、あとはカメラで見せるだけで識別してくれるっていうのが、まずシンプルな使い方の一つにあります。でちょっとホームボタンの説明忘れちゃったんですけど、それぞれのプログラム、マネーリーダーだとかいろんなものを起動しているときに、一度元の画面に戻りたいなと思ったら、この先ほどのおへそみたいなボタン、ホームボタンを押すと一回元の画面に戻るんですね、ホーム画面です。なので、目が見えない人であっても、プログラムを終了したいなと思ったらホームボタンを押せばいいだけですから、で終了で、次のプログラムを起動したければ長押しして喋って起動するっていうのが、まあ、一番簡単な目の悪い人にも使える使い方になります。でその他にも様々な使い方があるんですね。この長押しをして、プログラムを起動って今お願いしてた、Siri っていう機能なんですが、これに、様々なお願い事をすることができます。例えば30分後に起こしてください。
了解しました。12時21分にアラームをセットしました。
アラームをセットするだとか、明日の12時に会議をスケジュール。
はい、会議を明日の12時に設定します。スケジュールに追加してもよろしいですか。
キャンセル。
わかりました。このイベントは登録しません。
予定の登録とかですね。あとは電話をかけたり、誰々に電話って言えば誰々に電話することができます。まあ、ちょっとさっきメッセージができなかったので、こっちでもう一回やってみますけど、母にメッセージを送信。
はい、母さんにどんなメッセージを送りますか。
今日は神奈川県に来ています。丸会業、非常に多くの方が僕の iPhone のセミナーに参加しています。丸会業、この文章はテストです。丸会業、いつもこんな文章を送ってすみません。丸会業、息子より。
次のメッセージを作成しました。今日は神奈川県に来ています。非常に多くの方が僕の iPhone のセミナーに参加しています。この文章はテストです。いつもこんな文章を送ってすみません。息子より。送信してもよろしいですか。
キャンセル。
送りました。送信しません。
はい、こういう感じでメッセージも打てます。で今メッセージっていうので送ったんでショートメッセージなんですが、メールであれば、題名は何にしますか、本部は何にしますかって聞いていきます。なのでもう難しい打ち方を覚えるよりも、多分喋り方を覚えてしまった方がかなり、いろんなことができるんですね。で、他にもですね、先ほどもちょっとやっちゃいましたけど、2980円を4人で割り勘、
1人当たり745円です。
はい、これ割り勘もしてくれたりですね。ちょっと簡単な計算であれば声でお願いすることもできます。それから調べ物ですね。日食について教えてください。
日食とは太陽が月によって覆われ、太陽が欠けて見えたり、あるいは全く見えなくなる。
ネットで調べてくれたりですね。
もっとお聞きになりたければ
近くのラーメン屋を教えてください。
複数のお店が見つかりました。その中の一つは横浜ラーメン豚ゆかです。こちらはいかがですか。
お願いします。
わかりました。電話をかけるまたは道順を調べることができます。何をしましょう。
道順を調べる。
横浜ラーメン豚ゆかへの道順をお調べしています。申し訳ありません、はい、何か問題があったようです。もう一度試していただけますか。
位置情報が入らない。これ位置情報が入ってると、もうここからナビが始まるんです、ね、で何歩先右方向とか言って、まあ、歩いていくとナビしてくれるという感じです。まあ、こういうカーナビみたいなものを音でやってもらったりだとかすることもできますし、最近ですと iPhone とかの設定もいじれるようになったんですね。例えば まあ、皆さんが少し見えるなっていう人だとこう画面を明るくしたり暗くしたりで使ってると思うんですけど、部屋の中にいるときはまあ暗めで使っていて、外に出たら外がすごく眩しくてですね、画面が全く見えないってことってよく起こるんですね。その時に画面の明るさを変えたいんですけど、画面の明るさが変えるバーが見えないんですね、まあ、普通の人でやってもそういう時はこれで画面の明るさを最小に、
はい、これが一番暗い設定です、
設定を変えたり、画面の明るさを最大に、
はい、これが一番明るい設定です、
こういう設定ですね、音量どうのだとか、Wi-Fi の設定をオンオフとかっていうことも、ほとんど声でできるようになったので、もう設定の画面が見つかりませんとかっていうのはないんですね。なんて喋ればできるかだけ指定は、喋り方を間違えなければかなりのことはできるようになっています。で、この Siri っていうシステムが今何ができるのかっていうのはですね、 Siri 自体聞いてみればわかるんですね。 Siri は何ができるの？
位置順を調べたり、電話をかけたり、メッセージやメールを送信するように指示できます。
はい、これで今 Siri が対応しているアプリが一覧で出てるんですね。上から行くと
電話、フェイスタイム、
テレビ電話、
フェイスタイム、写真を開くボタン、
さまざまなアプリケーションを開くっていう動作、
メッセージ、太郎君メッセージ、カレンダー、9時に会議を設定、
スケジュールを作る、
スポーツ、ジャイアンツの昨日の結果は、
スポーツの結果を作る、
写真、昨日の写真を見せて、
写真を一覧で出す、
マップ、大阪にはどうやって行けばいいの、
ナビ、
レストラン、新宿で中華のお店を探して、
さっきのラーメン屋みたいな感じですね、
映画、コメディーレードを検索、
はい、映画の検索、
記事の画面を流して、
音楽の再生、
リマインダー、母に電話するのをリマインド、
覚え書きですね、リマインダー。でこのリマインダーすごく便利で、位置情報と時間情報をつけれるんですね。だから、例えば今から40分後に、田中さんに電話をリマインドとか言うと、40分後にリマインドで鳴らしてくれたりだとか、家に帰ったらゴミ出しをリマインドっていうと、家に帰った時にゴミ出しっていうふうに位置情報で表示されます。なので、家を出る時に何々を保険証を忘れないとかですね、そういうのを書いておくと、なので、まあ、皆さんが 目を使って頑張ってメモを書いてもですね、まあ、書くのも大変だし、また見ても何て書いてあるのか分かんないしね非常に、なんでわざわざ一回書くっていう動作をするのかっていうところがあって、まあ、多くのことはこいつに頼んでしまった方が早いんですね。なので、まあ、昔ほど目が悪いから何かがやりにくいってことはかなり、シリに頼むだけで、やれるようになってきています。ここまでですね、こういう Siri を使ってメールが打てますよだとか、アプリの基本的な使い方っていうところをちょっと紹介してきたんですが、なんかここまでの話で、全体通してですね、こういうのはありますかとか、こういう時はどうですかっていうのを含めて、質問をちょっと見たいんですが、
ボイスオーバーオフ、
はい、じゃあ奥の男性の方マイクか。今マイクに来ます。左。あ、どうぞどうぞ。はい。その彼の左奥から。
YouTube は聞けるんですか。
YouTube を流すってことですかね。あ、できます。なんで、誰々の動画を YouTube で検索とか言うと出てきて、で、まあ、再生ボタンを押さないと再生はしないんですけど、そこはさっきのボイスオーバーで再生っていうボタンを探してトントンってやると起動ができるって感じです。はい。あとはどうですか。はい。後ろ、一番後ろの真ん中の後ろ。
すみません、分かるを教えていただきたいですが、
はい、
音声入力でメールを作成しているんですが、
はい、
途中で語彙だって今より入力した後に音声喋って変換した後に、
はい、
文字の変換が間違ってたりして、
はい、
そこだけ修正したいというふうに、それが選択できないんですけど、そういうのってどうやってやればいいのか分からなくて、
ボイスオーバーでも一部分だけ選択ってできるんですけど、むちゃくちゃ難しいですね、操作が。なので僕がおすすめしているのは、一文っていうか文節ごとに喋って進んでいくっていうやり方で、まず一塊喋ったら確認して正しければもう一回喋って次を打ち込んでいって、で誤字があった場合はですね、シェイクって言って本体をシャッシャッシャッって振るとですね、今のなかったことしてって言われるんですね。それで取り消しをして文章一回消しちゃって、でまたもう一回喋って、で進んでいくって方が多分無理やり一部修正するって動作をやるよりは楽に打ち込めるんじゃないかなと。
わかりました。ありがとうございます。
はい、はい、どうですか他は。あ、じゃあ手前の女性。
皆さん、墨字を読む、さっきの愛読むべっていうのは、
はい、
普通だったら市にお願いして何か買ったりとか、そういう機械を通してパソコンでっていうのだけしか知らなかったので、 iPhone の場合は普通にこのアプリで撮れるんですか。
普通に売ってます。
あ、売ってる。
で、アプリケーションはですね、iOmbe とか、さっき前半で紹介した明るく大きくだとか、デイジーの音声図書を聞くためのアプリだとかがあるんですけど、ボイスオブデイジーっていうアプリがあるんですが、そういうのってまあそれぞれが3000円とか2000円とか、まあそれなりにするんですよ。で、そういうアプリは、まとめて、地域によっては、ね、日常生活用具みたいな形で申請できる地域があります。なのでアプリを買うときは必ずその地域の、人にこれ保護具としてこのアプリだけ申請できない方に聞いていただきたいんですね。ただ問題はですね、まあ、アプリって高くても3000円ぐらいなんで、まあ、それで一回使ってしまうことでその後に買いたかったもっと高いものが買えなくなるって可能性十分あるので、ちょっとそのデメリットメリットはよく考えていただきたいんですけど、ただ買いたいであれば別に普通に1500円とかで買えるものになります。
ありがとうございます。
はい、まあ、今の質問非常に良かったのでちょっと補足しますと、その iPhone、iPad ですね、よく良さっていうのはこういうふうにアプリケーションがいっぱいあるんですけど安いんですね。ほとんどの方が無料だったりだとか100円とかだったりしますので、非常に便利、安く購入できて、かつ、まあ、全く目が悪い人が明るさを知るときにですね、わざわざ反光機っていう機械を買わなくても、まあ、あのぐらいの機能でいいかなっていう、ちょうどギリギリちょうどいい感じなんですね、機能が。なので、まあ、本格的に何かをやりたいんであればもちろん補助具として何かを申請して買われるのも大事だと思うんですけど、普通の生活で、いちいち持ち歩くのもめんどくさいしっていう時に、ちょっとこれで音声のデイジーもこれで聞いたりだとかっていうのもあるんですが、まあ、デイジーだけはですねちょっと別で持ってもいいんじゃないかなって僕は実は思っていて、まあ、情報がすごくデータとして重いんで iPhone に入れちゃうと、まあ、容量食いすぎるんですね。なので、まあ、デイジーはやっぱ別の機械で聞いてて、それ以外の情報は、まあ、iPhone で聞いちゃうっていうのが、まあ、今は結構多いかなっていうのはありますね。なので、皆さんに必要なものをここにどんどん入れていくっていう感じになっています。で、他にもですね、どういうものがあるかというのをちょっと追加でお話ししますと、例えば、ね、前半で言っていたニュースが知りたいとかっていう時に、それを、まあ、目で見るのは本当に必要があるのかとか、もっと早く受け取る方法ないのかっていうと結構あるんですね。例えば僕とかもですね、朝お風呂入るんですけど、朝お風呂入ってる間しかニュースを聞く時間がないんで、で見入れないんで、朝だとスピーカーをですねお風呂にかけておいて、まあ、あるアプリを起動しながらシャワーを見てるんですけど、それがですね歩ききっていうアプリで非常にいいんですね。ちょっと皆さんに紹介します。今歩ききを起動、起動すると勝手に始まります。
4月23日日曜日、ニュースをお届けします。天皇陛下の退位をめぐる政府の天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議で、座長代理として最終報告の取りまとめに関わった三国屋隆東京大学名誉教授が昨日朝日新聞のインタビューに応じた。今後特例法が踏襲されて慣習法となり、将来的に恒久制度化につながる可能性があると指摘。女性宮家の創設など残る課題は安 倍政権下で対応すべきだとの考えを示した。天皇陛下の単位をめぐる政府の天皇の
こういう感じですね。ニュースが順番に勝手に起動したら読んでてくれるってやつですね。今ちょっと木曜に読み速度少し早めに設定してましたけど、もうちょっとゆっくり喋ってもらうこともできます。で、聞いていただいて分かると思うんですけど、読み間違いがほぼほぼないですね。で、多分もうこれ専用のアプリなんで、そのちゃんと、なんですかね、日本独特の動員音みたいなのをちゃんと間違えないように、音声が入れてあるので、非常に聞き心地がいいアプリです。昔ももうちょっと面白い、なんだっけ、オトラテっていうアプリあったんですけど、もう配信が終了になっちゃったんで、今はこの歩ききっていうのが無料で使える中では一番いいかなっていうものですね。で、これを、起動すると、まあ、毎朝ですね、10個か11個ぐらいの、まあ、今一番トピックスなニュースを、まあ、4、5分聞いてれば、一通り分かると。なので、まあ、ニュース、今何が話題なんだろうっていうのを、ただ毎日知りたいんであれば、まあ、歩ききさえ入れとけばですね、毎朝歩ききを起動するっていうだけで、まあ、とりあえず世の中の流れには最低限ついていけるのかなっていうのがですね、あります。なので、こういうふうに、ニュース一つ取ってもですね、受け取り方を自分にとって一番その自分の生活に合っている形で受け取るっていうのが、アプリではできるんですね。他にもですね、使えるものとして、まあ、あとラジオとかですね、このラジコっていうアプリ。
ボイスオーバーホン、ラジコ、JT、ビデオ。
ラジオもですね、まあ、ラジオで聞くよりも、
タイムフリー、ボタン。中央競馬実況中継ぎ4/23。
あ、僕は競馬やらないですけど、ちょっと聞いてみましょう。
中央競馬実況中継ぎ4/23/12/15。
はい。そうですね。体型的にトータルではいいんですけどね。
はい。
講師ともこうですね。
選択肢プログラムプレー。
はい。今みたいな、まあ、ラジオが今。競馬の実況中継だったんですけど、まあ、何が言いたいかってですね、ラジオで聞くよりも声が綺麗なんですね。一時停止ができたりとかができたりするので、非常に慣れてしまえばこっちの方が便利かもしれないですし、やっぱりその目が悪い方がいっぱい物を持って歩くって結構大変だと思うんですよ。なので例えば iPhone、 もちろんバッテリーすごくまだ良くないんですけど、まあ、これに外付けのバッテリーを1個持っておいて、で3回ぐらいは充電できるようにしとけば、まあ、絶対1日2日は持ちますから、それとそれだけを持ち歩くっていうふうにすればこう持ち物が減るんですね。なので、今皆さんが持っているものの中で実は多くのものが、iPhone のアプリとして、簡略化できるものが多分あると思います。なのでそうすることでこう持ち物を減らすとかですね、っていうことが、まあ、今後できていくのかなっていうのが一つあるんですね。で、まあ、今言ったような ボイスオーバーっていう使い方って、まあ、これなかなかですね、話聞きだけで使えるっていうよりはちょっと難しいんですね。で、そういう方のために、家で勉強できるプログラムを作りました。それが
12時8分使い方教室、
使い方教室 4iPhone っていうアプリなんですね。使い方教室って入れると出てきます。で、これソフトバンクと作ったんですけど、別にドコモでも au でも iPad でもダウンロードできます。で、これどういうアプリケーションかっていうと、起動するとですね、
使い方教室、
視覚障害者向け使い方教室 4iPhone っていうものなんですけど、
アプリのメインメニュー画面です。画面には上から6つのメニューボタンが配置されています。
これからずっと喋ってます。で、ただ聞きながらずっとやっていくとですね、今のボイスオーバーっていうので使う使い方の基本的な操作だとかっていうのを、まあ、一通りは勉強できるっていうものになってます。で、これちょっと間違えないでいただきたいのは、これ目が悪い人が一人で使うアプリじゃないんですね。横に必ず見える人がついてるっていう前提のアプリなので、見える人とペアでやるアプリです。ただ見える人側が全く何の知識もなくても、まあ、このアプリを使って一通りぐるって回ってくれば、ボイスオーバーでアプリを起動する、メールを簡単に打つとか電話をかけるとか音楽を聴くとか、その辺の基本操作は勉強できるアプリなので、まあ、ぜひこの無料の使い方教室っていうやつですね、もし興味がある人とか何かに教えてあげたいなっていう人が支援者の方がいればですね、これ使いながらやると、まあ、最低限は分かりますので、ちょっと使っていただけるといいかなっていうアプリになっています。 はい。なので、今後ですね、まあ、こういうものがなんで大事なのかって話をちょっとこの後していきたいんですが、まあ、前半でお伝えしたと思うんですけど、この今携帯電話の中にクレジットカードだとかも入ってきてるんですね。でスイカ、交通電子マネーも中に入ってきていて、このホームボタンっていうのが今指紋認証が使えるようになっているので、僕の iPhone とかも普通に起動しようとするとパスワードを入れてくださいって出てくるんですね。でこのパスワードを指紋認証をつけるときは指でロックが外せるんですが、この指紋認証を使って今お会計ができるんですね。もう iPhone がクレジットカードの中に入れるようになったので、これを指紋を当てながらピッて入れることで、それでお会計がサインレスでもうコンビニとかではできます。で、ゆくゆくはこれがホテルの、に泊まった時の鍵になったりっていうのをしていくんですね。でさらに行くと、今日僕してきますけど、Apple Watch っていう時計があってですね、これとこれが連動してるんで、もう携帯電話自体はアンテナとしてカバンの中に入れておいて、このウォッチの方で全部やってしまう。会計もこれ、スイカもこれ、形で、実際もう今すでにこれでお会計はできます。でこれ危ないんじゃないかって思う人いると思うんですね。時計落としたらみんなに使われちゃうんじゃないかって。こう時計を外した瞬間に、またロックがかかるので、僕以外がつけてももちろんお会計できないようになっています。でそういうセキュリティっていう意味でも非常に、まあ、安全性は高いんですが、この Apple Watch の方で、Siri、さっきのお願い事ができるんですね。なので、こいつに喋って何分後に起こしてとか、今来てるメールで未読のものを読み上げてとか、なんとかって曲流してとかですね。っていうことも基本の時計の側でできるようになっているので、もうその本体を持つ必要性はないっていう時代が来て、今後はもうカバンの中に入っていて、時計と白杖を持ちながらこのアプローチに向かって喋ってなんかやるとかでね、で本体をそもそも出すって概念がもうなくなるっていうのが多分次のステップになってきます。でもっと良くなれば、まあ、時計型じゃなくてもう本当になんかシールみたいなの貼ってるだけとかですね、まあ、今耳栓型みたいなのも出てきてですね、こういう、本当に耳栓みたいな、こういうのを耳に入れてると、これでここがマイクになって、全部こいつがやってくれるみたいなのがもう出てきてるんですね。まあ、これちょっと目が悪い人に僕はもうおすすめできなくてですね、これ落としたら本当に見つけるの多分もうほぼ無理じゃないかっていうのが思ったんで、ちょっと目が悪い人にはおすすめはしないですけど、まあ、いずれこういう風になってきます。多分携帯電話じゃなくて指輪型の時計、指輪型の携帯とかになってくるんですね。そうすると指を耳に当ててるともうそれで喋れて、でそこでお願いができて、基本的に本体はもうカバンの中で充電されてて出てこないみたいな感じの時代が多分次の段階としては来ます。で、まあ、インターネットオブシングスっていうんですが、全ての情報が今後インターネットにつながっていった時に、まあ、皆さんにとって全盲の人がかけるメガネっていうのがもう出てきてるんですね。でそのメガネはどういうメガネかっていうと、こういう本を顔の前に置くと本を順番に読んでいきます。で、誰かが向こうから歩いてくると、登録してある人であればマイケルと田中さんだとか言います。で田中さんはやや笑ってるとか言うんですね。そういう表情認識とかをしてくれるものが出てきていたりだとか、あと空間認識をしていて、こう何かと物体がすごく近づいてきてるとピピピピピピピってこう音を、まあ、車のあれと同じですね、後ろのバックの音を出してくれるみたいな感じで、読んでくれるっていうものが出てきたりだとか、その目がすごいんですけど、パッてこの空間とかに入ってくると大体何人ぐらい人がいて、どういう感じで座ってますみたいなことを言ってくれるんですね。オフィスワーカーが何人ぐらいいてパソコンをやってますみたいな状況説明をしてくれるアプリが出てきて、アプリでメガネが出てきてですね、まあ、今後そういうメガネ型のデバイスだとか、まあ、さらにはもう本当に何ですかね、ちょっと耳にかけてるとそこのカメラからいろんなものを見ていて喋るっていうものが別にエトラことではなくてもう発売されていてですね、そういうものが本当に使えるのかどうかっていうものをちょっと検証していこうっていうのが、実は今高橋正先生と作っている神戸アイセンターの一つの目的でもあるんですね。で時間がちょっとあるんで、最後に神戸アイセンターの話をちょっとしたいんですが、まあ、神戸のアイセンターはですね、今年の12月に開院する、まあ、病院複合施設みたいなもので、まあ、再生医療の iPS を使ったですね、臨床と基礎研究というのはもちろんやるんですが、それに加えてロービジョンエリアっていうのがあるんですね。そのロービジョンエリアは、まあ、これまでのですね歩行訓練だとか、 拡大読書機の使い方とかそういう訓練をする場所ではなくて、情報が全部得られるっていう場所になってます。で、そこに行くと、医療の情報だけではなくて福祉のことも、教育のことも就労のことも、またはスポーツとかですね、例えばスポーツっていうキャリアもあるので視覚障害者スポーツの話もあったりだとか、あとは音楽、料理、ヨガ、クライミングみたいな、まあ、いろんなものがあってですね、そこに行けばとりあえず、あ、今目が見えなくてもこんなにいろんなことができるんだってことが分かるっていう情報バリアフリーっていうのを目指している施設になっています。で、その中の一つにこういう新しいテクノロジーを使ったケアっていうのが、まあ、僕を中心になってやっていて、 iPhone、iPad の、まあ、セミナーとかもすぐにやるんですけど、まあ、それ以上にですね、他の新しいデバイス、さっき言ったようなメガネとか個人で買うには高すぎますから、そういうのを例えばちょっとつけてみて、あ、ここはいいけどここはまだ使えないねみたいなことを、例えば参加使っていただいた患者さんがアンケートを書くと、それがダイレクトに企業に届くっていう、そういう企業ポストみたいなのを作ろうかみたいな話をしていて、ね、まあ、今後より当事者の声が開発者に届きやすい場所としての空間っていうものを目指しています。で、まあ、そんな中でですね、非常にいろいろな情報が集まりやすい空間っていうのを神戸アイセンターで作ってますので、まあ、皆さんもですね、ぜひできたらですね、もちろん見学にぜひ行っていただきたいんですけど、まあ、多分ホームページとかでもいずれは行かなくても情報が取れる、そこのサイトに行けばいろんな情報が取れる、まあ、具体的に僕らが今一番大切にしているのは、目が悪くなって就労が継続するのが難しくなった人をターゲットにしているんですね。そういう人が、そこに行けば、今あなたに必要なのはこういう訓練とこういう訓練とこういう訓練で、そのためには医者からまずこういう診断書もらって、で、企業と産業医からこういう意見書もらった方がいいですよ、人事の人はこのマニュアル読んでみてくださいみたいなことがチャートになっていて、で、全くゼロ知識だった人も、就労継続ができるっていうようなことを、急務だよねってことで僕らが今作っているっていう形になります。はい、なので、まあ、ここまでですね、 iPhone の、 その、まあ、全盲の方向けの使い方っていうのを一通り紹介してきたんですが、何か全体を通して、まあ、アイセンターのことも含めてですね、ご質問とかあれば、はい、どうぞ。
ありがとうございます。いくつか教えてください。私も実はアプローチを使っているんですが、これが一番私には見やすい時計です。で、もう一つはアイセンターについてはぜひ見学したいと思うんです。特にそういった新しいテクノロジーについて見学したいと思うんですが、手続きとかそういうのがどういうふうにしたら見学できるかということを教えてください。それから最後にいろいろアプリケーションを紹介していただきましたけれど、そういった私たちに使いやすいようなアプリケーションが紹介されているホームページもしくは書籍があったら教えてください。以上でございます。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。書籍はちょっと後ろの質問から聞きますけど、書籍は今日2冊ちょっとここに研究するように持ってきた本があるので、はい、広島大学の野島先生が作った主に教育の現場でどう使えるかっていうものが載っている本になります。で、これは後でちょっと差し上げますので、この施設に置いといてほしいんですけど、ネットでですね、視覚障害者アプリって入れると出てくる一番最初の東京障害者 IT 支援センターだっけなっていうところのサイトが、まあ、視覚障害者アプリっていう最初に出てくるサイトで、そこに、全てのアプリのレビューが書いてあります。で、有料版と無料版の違いだとか、視覚障害だけではなくて身体障害とか聴覚障害も含めて全てのアプリのレビューが載っているので、そこが多分一番情報があるので、ぜひネットで視覚障害アプリ検索して1個目出てくる、東京障害者 IT 支援センターみたいな名前のサイトがあるので、そこを検索していただけるとかなりまとまっているかなというのが一つですね。で、どうしてなんでしたっけ、アイセンターの設備ですね。アイセンターの今言っていた、ロービジョンエリアは実はあれ病院の外なんですね。どういう意味かというとですね、病院の正面総合受付の手前の空間で作っています。なので行くだけであれば手続きはいりません。ただ行ったらもう誰でも使える空間なんですね。でそこにいろんな情報が置いてあるんですけども、今後クライミング、ブラインドクライミング、今日午後喋られるモンキーマジックさんとかにも入っていただいて、病院の壁をクライミングにしちゃったんですね。でそこでクライミングをしていたりだとか、あとブラインドヨガをやったりだとか、 まあ、いろいろなイベントをやっていく予定なので、そういうものはもしかしたら、まあ、満員になることがあるので、まあ、事前予約だとかっていうのがいるかもしれませんが、ただそこに行っていろんな機会を見たりだとか、情報に触れるっていう意味では、開かれた空間になってますので、特別予約はいらないのかなっていう感じですね。会員が12月末ぐらいを予定してますので、またニュースとかで多分出ると思いますので、ぜひ出来上がったら遊びに来ていただけるといいかなと思います。はい、その他はどうですか。はい、一番後ろの、
あ、すいません、何度も、先ほどアプリの話があったんですが、アップストアで検索する際に、一つ一つそのどっかのホームページから拾って検索するのもあると思うんですが、まとめて検索しようと思って視覚障害者とか、あとアクセシビリティっていうので検索して、ある程度のグルーピングでこう拾えるのがあるんですが、他になんかもうちょっとそれでとこうさっき言ってたようなものがある程度は出てくるんですけど、ナビとかは拾えてなかったので、なんか適当な検索でそのままいいものっていうか、いいものがあったりとか、あとはナビとかで多少使えるものがあるか、もし分かったら教えていただきたいんですが。
そうですね。ちょっと検索の方法は僕もわからないんですけど、その今言ったグルーピング以外は僕も知らないんですが、やはり先ほどの支援センターとかのサイトから、まあ、無料版がどれがあるのかを見ながら、まあ、ダウンロードしてみて自分の目でも見えるかとか、ボイスオーバーに対応しているのかどうかとかも含めて、ちょっと試してみるっていうのがしか現状はないのかなっていうのがあります。ナビのアプリは、まあ、ちょっと好き嫌いかなりあると思うんですけど、ブラインドスクエアっていうのはいいっていう人はいいって言いますね。ただちょっと有料なんで、無料版があるかどうかちょっとまだあるのかわからないんですけど、非常に特殊なナビになっていて、普通道左に行って右とか言うんですけど、あのブライトスクエアは確か何時方向何メートルしか言わないんですね。だから、近づいてるとか、あ、だんだん右側に来てるとか、そういうのはわかるんですけど、逆にその方がわかりやすいって言ってる人はいました。あとはノバルティスっていう製薬会社が出しているですね、ナビがあるんですけど、それが、名前が何だっけ、あ、これ、非常にちょっと複雑な名前で、今ちょっと液晶に出しますけど、ビアオプタナブっていう、すっごい複雑な名前なんですけど、V ですね。バレエの V に VIA、ビアのオプタ、OPTA、オプタ、ナビゲーションのナブっていう、ビアオプタナブっていう、まあ、ビアオプタって入れれば多分出てきますけど、このアプリは結構、僕が見た中ではいいなって思っています。何がいいかっていうと、ちょっと今起動してみると、
読み込み数戻るボタン、
画面が非常にシンプルで、もともと見えない人用に作られているので、一応3分割、基本3分割ですので、
新しい目的地ボタン、
検索とお気に入りと現在地というのが今表示されています。で、検索で
新しいテキストフィールド編集中住所入力、文字モード、検索バッグに挿入ポイント、
例えば
OK、
テキスト
フィールド、
横浜駅、
そう、OK、OK、ボタン、住所検索中、住所検索中にお待ちください。
で、検索してですね、まあ、この辺は普通のアプリとほとんど同じなんですけど、
場所が見つかりました。横浜市西区で、どうします、ここへ向かい、経由地、ルート内容、
歩くと2時間半ぐらいかかるんですけど、
今ルートを計画してるんですけど。
オーブン、ナビを開始、開始、ナビを開始。ナビを開始するのを、もう後ろにはデバイスを持ったままでると回ります。
これが言われるんですね。ナビを開始っていうと、デバイスを持ったままぐるっと回ってくださいって言われます。じゃあちょっと回ってみますね。
このまま60メートル道なりです。
こっち方向みたいな、最初の一歩が。っていう、最初の一歩がどっちかを教えてくれるっていうアプリです。なので、あと地図が一切出てこなくて、言葉だけで表示されて、まあ、かつこれアプローチとも連動してるんで、こっちにも出るんですけど、非常に、他のアプリよりはちょっと見えない人に特化してるかなっていう感じがあるアプリが、この名前が非常に覚えにくいビアオプタナブっていうアプリですね。はい、かなと思います。よろしいですか。あとはどうですか。他、はい、じゃあそちらの、あと5分ぐらいですか、ちょうどいい感じ。
あ、すみません、視覚障害者の友達に iPhone の使い方を、使い勝手を聞いたときに、長いメールを読むときにですね、レジューム機能がないっていうか、今日はここすごく長いメールを読むときに、途中で読むのをやめたりしますよね。そしたら次に読むときにその途中から始まらないんです。うん、常に最初から読み直しになってしまう。それが非常に面倒くさいので、どっかしおりじゃないですけれども、途中まで読んだらその先とか、なんだろうな。
その間に一回何か他のことやってるってことですか。
そうなんですよ。途中で。
あ、それは確かにちょっと厳しいですね。
はい、
普通に読み上げてるときは一時停止されてっていうのができるんですけど、一、はい、回閉じちゃうともうクリアされちゃうんで。
ああ、そう
です。うん、そうですね。それを覚えさせておくっていうのは、まあ長い文章であれば多分ブロックごとになってると思うんで、ボイスオーバーで読ませてるときに次のブロック次のブロックって飛ばす方法あるんで、
はい、
それで、さっきここまで読んだからここから続けるよみたいな感じで選ぶってことはできますね。
あとその音声読み上げのメールの時に漢字を間違って読むじゃないですか、あれって学習させることはできないんですかね。
あれはできます。辞書登録をすると覚えていきます。この辞書はキーボード、一般の設定の中にキーボードっていう項目があるんですけど、はい、そこに辞書登録っていうのがあって、
はい、
この漢字はこういう読み方ですみたいなのをつけていくと、学習していきます。
わかりました、ありがとうございます。
はい、あとはいかがですかね。はい、
海外で使え
ば、iPhone ですか。もちろん使えば海外では、
はい、
はい、
時間も海外の時間に
切り替わりますね。今の設定であれば普通は現在地で時計が変わるんですけど、ただおすすめはしてないです僕は。日本時間に設定を固定しておいた方がいいっていうのが実はあって、なぜかっていうとですね、海外に行くと海外時間になった瞬間にカレンダーとかが全部ブレるんですね。で、メールとかも表示が全部そっちの時間に表されるようになっちゃったりして、で、向こうで売ったカレンダーがこっちに帰ってきたらまたずれたりするんで、僕は海外に行くときは日本時間で固定にしておいて、時計っていうアプリの中に日本とニューヨークと中国とかこういう表示を増やせるので、そっちで時計を増やして見るってやらないと、設定自体の時間がその現在地でずれちゃうと結構不具合が起こりやすいので、ちょっと工夫が必要かなって思います。はい、あとはどうですか、絶対を通して大丈夫ですか。はい、あ、じゃあ本日
速さの切り替えはどういうふうにやったらいいです
か。読み上げの速さ、
はい、読み上げの速さ、
読み上げの速さはですね、ボイスオーバーを使っているときに、
ボイスオーバーオン、ボディボディ
例えばよく変えない機能とかですね、さっき左右にフリックして打ったってだけ教えたんですけど、こう実は指を左右じゃなくて縦にこすった時に、どういう動作をするかっていうのは自分で選べるんですね。でそれを、その都度都度変えることができて、まあ、ローターっていう機能なんですけど、まあ、コンパスみたいに画面を指でクリックリクリってこうコンパスみたいに
ひねるみたいな感じで2本の指をこすると。こういうふうに。これで読み上げ速度にしておくと、縦に擦るたび、縦に上に擦るか下に擦るかで 57%、最初から入ってるかもしれないけど。はい。もしクリクリクリってここ飛んだときに読み上げ速度って読み上げてくれたら、その子でやめれば、あとは縦に上にこするか下にこするかで速度が変える。もしあれであれば後で終わった後にちょっと一緒に見ますので、はい、その他は大丈夫ですか、全体通して。はい、じゃあ、まあ、ちょうど時間になりましたので、まあ、今回で多分4回目かな、5回目かになるというか、ここに来てですね、まあ、この4年間で僕の話す内容も本当に変わってきたと思います。毎年話すことあるのかなと思ったんですけど、毎年話すことがあるんですね。でそのぐらいやっぱりもうテクノロジーって進化していて、まあ、今後本当にこれがあって生活基盤が成立するっていうふうに、もう全ての産業が今変化してしまっているので、まあ、何にも使わないってことはありません。多分シリと話し相手になってもらうだけでもいいと思うんで、なので、そのシリと喋るだけでもかなり使えるものがありますので、まあ、自分で持たなくてもですね、家族が持っている iPhone で何かやるとか、まあ、こういう情報につながる手を持っておくってことが今後より大事になっていくと思いますので、まあ、一つのきっかけに今日なっていただければいいかなと思います。はい、ありがとうございました。
いや、先生、午前いっぱいの時間がありがとうございました。貴重な、講習の時間だったと思います。皆様それぞれ、ご活用いただければと思います。